あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。運がいい人、そして運が悪い人の話し方の違いについてお話したいと思います。今回のテーマは、運のいい人は人をやる気にさせ、運の悪い人は人のやる気をそぐというテーマでお話していきたいと思います。皆さんは昔ですね、例えば小学校時代とか中学校高校とかで部活やってた時のことを思い出してみてください。その時にすごく慕われた先輩とそうでなかった人っていませんでしたか？あるいは部活の先生でものすごく気に入られてる先生、例えば厳しかったかどうかあんまり関係なく、とにかく生徒に慕われてた先生となんか嫌われてた人、あれってすごい極端じゃありませんでした？でね、僕はある時思ったんですけど、その先生が言ってる言葉っていうのは実はほぼ同じなんですよ。好かれてる先生は、お前このままだったら最悪だぞとかっていうことを言われても、その先生のことが大好きになる。そしてみんなに慕われてる場合もあるし、お前こんなの最悪だぞって同じ言葉言われても、うわ、こいつが最悪と思ったりとかってありますよね。これがですね、このエネルギーなんですよ。全く言葉同じでも、言葉の源流というか、発せられる元のエネルギーが、その人をやる気にさせるのか、エネルギーを削ぐのかってことだと思います。で、運がいい人っていうのは、周りの人たちを巻き込んだり、人に勇気を与えたりする力があります。具体的にはですね、その人がもう1時間練習頑張ろうって、例えば部活の先輩なんか言うと、よし、あの先輩が言うんだからもう一周しようとか、もう一回こう筋トレやろうとか、もう一ゲームやろうとか、もう一回何かワンセットの練習をしようとか、いうのでみんなでおーって頑張るはずです。でも、同じことをですね、例えば副部長の先輩が言ったりとか、同じ学年の先輩が、もう一回やるぞって言ったら、あ、もう絶対無理とか、いや、やだなとか、なんとかサボろうっていうふうになりますよね。その違いを思い出してみてください。何が違うのか。そうするとですね、その人が全く同じことを言ってたとしても、エネルギーが全然違う。そして、同じ言葉に対して、よし、その先輩に、こう、気に入られようとか、その先輩が言ってんだから頑張ろうって、そして認めてもらいたい、一緒になんか作り上げたい、いう気持ちになる場合と、うわ、もう嫌だなとか、もう部活無理とかやめたいとかっていうふうになる。これはですね、ものすごい大きな差だと思います。あなたも多分逆の立場になってみて、自分が何か言った時に、みんなが絶対やろうっていうふうに言ってくれる時と、なんかあなたが言ってみんながスーッとこうエネルギーがこう引いていくみたいなと、両方体験したことがあると思うんですよね。その両方体験した上で、じゃあ何を言えばこうエネルギーが上がるのか。そして何を言うとエネルギーが下がるのか、これを今日テーマとしてお話していきたいと思います。そして難しく考えることなく、周りを巻き込める人っていうのは当然運が上がります。周りから嫌な気持ちになったりとか、あるいは周りからこうあんまり楽しくないっていうふうに思われたり、その人が言ったら一瞬でしらける、そういうふうになってしまった場合には当然運って下がりますよね。なので、やる気にさせることができるかどうか、人をやる気にさせることができるかどうかっていうのは、運にとってもめちゃくちゃ大事だということを、ぜひ理解していただきたいと思います。僕はですね、一番最初に気がついたのは、中学校時代の剣道部の時だったんですね。さっき僕が話した通り、一番最初に腹筋なんとかとかって言った時に、ある先輩が言った時には思わず名前出しそうになりましたけど、まあその先輩見てないと思いますけど、小野さんが言った時にはよしみんなでやろうって言ったのに、もう一人の先輩が言ったらみんな急にもうやる気をなくしたみたいな、場合によってはもうその先輩が言っても誰も聞いてないってこともありましたね。で、何が違うかっていうと、多分その人が上からお前らやれっていうんじゃなくて、お願いというか、こういうことをやることでチームとして強くなれるよねとか、将来良くなれるよねっていう感じのことを感じさせてくれる。まあ、逆に言うと、いい未来を見させてくれる先輩とか先生。この人たちにはついていこうと思うんですよ。これはよくスポーツチームなんかの監督なんかが持ってるスキルですよ。この監督が言うことは、今は自分はわからないけど、とにかくこの監督を信じてみよう。ついていきたい。こういう人はですね、人をやる気にさせることになります。けれども、同じことを言っててもですね、例えば、その人が言った瞬間に、そらないわな、とか、そんなん無理でしょうとか、しんどとか苦しいとかっていうふうに思わせる人もいるんです。それはなぜかというと、その人も本当はやりたくないんだけど、無理無理やらなくちゃなと思って義務で言ってる。 だから自分もやりたくないことを人に やらせようと思ってるから、やりたくないかけるやりたくないで、もっとやりたくないっていうエネルギーが出てしまうんでしょうね。まあそうなったりとか、あるいは俺はやりたくないけどお前ら下級生だからやれよ。もうこれ最悪ですよね。先輩も一緒にやってくれるんだったらまだしも、先輩はやらないのに自分たちだけさせる。なんでですかって言ったら、お前らだって1年だろうみたいな感じ言われたら、くそ、2年って1年しか違わないくせにって気持ちになったりとかしますよね。まあそういう意味では、この人をやる気にさせない、人のやる気を削ぐタイプ。これはですね、ぜひ皆さん人生を通して研究していただきたいと思います。で、この違い、実はですね、ごくごく今の皆さんの日常生活にもあるはずです。例えば、この動画をご覧になっている方が、誰かと一緒に生活している場合、これは家族だったりしましょう。それは奥さんだったり旦那さんだったり、お母さんだったりお父さんだったり兄弟だったりするかもしれません。同居人かもしれません。その人が例えばゴミ出しといてっていうふうに言われて、こう、あ、OK っていうふうに気持ちよくやれるときと、なんか、なんでまだゴミ出してないのっていうふうに言われたら、カチンときて、もう絶対やりたくない。もう死んでもゴミ出したくないっていうときがありませんか。同じことなのに、喜んでってやりたいときと、なんかもう絶対やりたくないなっていう時があるはずなんですよ。これも実はここにヒントがあると思ってます。僕が例えば自分の人生というか日常生活を振り返ってみても、これが生み出しといてっていうふうに言われた時に、例えば奥さんのために、旦那さんのために何かしてあげたい、喜んでもらいたいっていう自分の気持ちが結構いい時ですね。ベストコンディションの時は、ああ、もちろん生み出しぐらいやってあげるよっていうふうになると思います。けれどももしそれがですね、そうじゃない場合、その時には、やっぱりイライラしたりとか、なんで自分がってなったりとか、するわけです。まあ、昔本を書き始めた時に、ゴミ出してきてっていうふうに言われて、って思ったことがあったんですよね。で、その時に自分が思ったのは、こんだけ、こう、ベストセラー連発していて、講演して、周りでは本田健さんってすごいぞって、なんで僕がゴミ出さなくちゃいけないわけみたいな気分になったんですよね。で、その時に、自分大会いかんと思ったのは、自分は例えば仕事をしているから、まあそして専業主婦の人に対して、専業主婦をやっている奥さんより自分は偉い。稼いでいるから偉い。社会的に活躍しているから偉いっていうのが 0.1 ミリでも出てしまった瞬間に、相手はそこに怒りとか痛みを感じるわけです。まあそうすると、単なる普通のゴミ出しっていうふうな、こうシンプルなことだったのに、それをめぐるですね、愛の戦いっていうのが、もう大げさに言うと起きるわけです。まあそれどういうことかというと、そうやって外で偉いかもしれない。あなたは当然このゴミを出して当たり前だよね。っていうふうな期待というか、もうほとんど要求ですよね。ゴミ出しなさいみたいな。でそうすると、なんでやらなくちゃいけないのっていうふうになります。けれども、ゴミ出してくれたら嬉しい。例えば新婚のね、イメージしてください。可愛い奥さん、あるいは旦那、まあ旦那さんからね。ゴミ出してくれたら嬉しいなとかっていうふうに言われたとしたら、もう喜んでって言ってもなんかほとんどこうなんか浮いた、ジャンプするような形でゴミ喜んで出してきたよって言ってありがとう、チュッみたいなもんですよね。まあそういうふうな状態と、まあ結婚して10年、20年経って、あなた昨日の夜出してって言ったよねって、これだったらもう虫が来るでしょとかって激怒りされたりとか切れられて、もう絶対嫌だと思うけど、また出せなかったらもっと文句言われるから、もうしぶしぶ、なんか懲役刑のように、なんかこう、ああ、嫌だなと思いながら出しに行く。この二人をイメージしたときに、同じことなんですよ。ゴミ出してくださいという一つのリクエストに関して、どう反応するのか。一つは要求。そして拒否できないから、仕方なくしぶしぶそれを受け止めてですね、やっていくっていうこと。これがやる気がない、やる気を削ぐ原因なんですよね。ちょっと前のことを思い出してください。あなたが小学校の時、中学校の時、お母さんに勉強しろって言われたことなかったですか？で、面白いのは、勉強しろって言われるまで勉強する気なかったんだけど、勉強しろって言われた途端に、あ、勉強しろって言われなかったらやったのになって思ったことってありませんか？僕はよくありましたね。だから勉強しろって言われる前にしてたらよかったんだけど、勉強しろって言われたらもうめっちゃやる気なくしたみたいな。それで、そういうなんかへりくつこねてましたね。勉強しろって言われなかったらやったのにな、みたいな。そして勉強したらすごい成績良くなる。でもそれだと尺だから勉強しない、みたいになるわけですよ。これ何が起きたかというと、母親が、あるいはまあパートナーが、奥さん、旦那さん、あるいはお子さんかもしれませんが、 あなたはこれやって当然だというふうに思われると腹が立つんですよ。なぜかというと、それをやらなかったらお前は価値がないっていうふうに言われるからなんですよね。やって当然。これは例えば会社へ勤めたとしても、こんだけやって当然だよねっていうふうな感じで上司に言われたらカチンときたり、やる気がなくなるはずなんですよ。これはフリーランスとか独立自営をやっててもクライアントにこれぐらいやってくれてると当たり前ですよねっていうふうに言われたら急に嫌な気持ちになる。これは何かをしてもらうのが当たり前だよねっていうふうな要求と期待と義務、これがセットでドカンとやってくるんですよね。なので人のやる気を一瞬で奪いたかったら、その人に高い位置から上から目線で要求し期待し、そしてそれが義務かのように相手に思い込ませようとして型にはめようとすれば、一瞬でその人のやる気をゼロにすることができます。まあ、逆に言うと、相手に要求しない、そして相手にそれを義務にしない、そしてそれをですね、やって当然というふうに思わない、やってくれたらすごい嬉しいんだけどっていうふうに伝わると、やってあげようかなって気持ちになりますよね。なので例えばゴミ出しのケースだとして考えた時に、もしすごい仕事で帰ってきて疲れてると思うんだけど、でももしゴミを出してくれたらすごい私嬉しいって言われたら、ちょっと出してあげようかなってなりますよね。そこにね、やっぱワンコフレーズとかちょっとしたコメントが入れるかどうかなんです。例えば僕が壺に入るとどういうふうな感じかというと、ね、一日ねセミナーやってきて大変だと思うけどとか、執筆お疲れ様でしたって、でも今私手が離せないから、今ゴミを下に出してくれたらすごく嬉しいなっていうふうに言われたら OK って、も疲れてたとしても、あ、もうそれぐらい大丈夫だよって、一日ありがとうって、子育てに関して感謝できたり、家事やってくれたことに感謝できると、ちゃんといい関係を保つことができます。けれども、なんでやってないのっていうふうにプチ切られると、君こそ何なのみたいな形になってしまいます。なのでどちらかが変わればもちろん全部変わるんですが、この人のやる気を削ぐ、あるいは人にやる気を与える、同じ言い方でも同じ言葉でも、ちょっとしたエネルギーがどう乗るかで全然違った結果になります。なのでもしあなたがこれから人に何かお願いするとき、このことをぜひ思い出してください。人に要求をしない、期待をしない、義務にしない。なのでこんなことやらなくてもいいんだけど、例えば枕言葉をつけるとかね、これも全然期待してないんだけど、でもやってくれたらめっちゃ嬉しいって言われたら、そんなに喜んでくれるんだったらやろうかなって気持ちになりますよね。なのでそういう形で言うってことはすごく大事です。ただ一つこれは注意点がありまして、テクニックっぽくやられるとテンションがまた一気に下がります。僕のセミナーに参加している人が、いや、ケンさんにいいこと教わったわって言って帰ってやろうとしたんですよ。そうしたら、普段ねぎらわないのに、その人が僕がセミナーで言った言葉をそのまま書き留めていて、いや、君子育てで疲れてると思うけど、なんとかこうしてくれたら嬉しいっていうふうに言ったら、奥さんにキレられて、あんたな、また変な心理学の本でも読んできたんでしょとかっていうふうにキレられたっていう話がありました。なので、テクニック的にこう言ったらいいだろうとかってことじゃなくて、本心でありがとうとか、疲れてると思うけどとか、やらなくても全然大丈夫だよって最初から期待しない、やってくれたらすごく嬉しい、こういったことをですね、ぜひ相手に伝えてください。さあ、そして IQ 意気的な分析ですが、 IQ 的にはですね、こういうふうなことをやるのが当然だっていうふうな義務で返すと、当然そこには拒否する拒否しないという関係が発生してしまいます。なので自分の発信する角度、こうなのか、こうなのか、こうなのか。これは、夫婦なんだからこういったことやってほしい。ギブアンドテイクの関係ですよね。そうじゃなくて、あなたやる必要ないんだけども、仕事を頑張ってくれて、お金も稼いでくれてるから、でもこういったことやってくれたら嬉しいって下から行くのか。これによっては全然違うってことをちゃんと計算できる人になってください。EQ 的にはですね、人の気持ちっていうのは相手のあり方で全然違うんです。なので上からゴリゴリやってくる人に対しては反発します。けれどもこんなことやってくれたら嬉しいなって下から来る人に対しては、なんかやってあげたい気持ちになるんですよね。なので自分がもしそうだとしたら、相手にぜひそれをおもんばかってあげていただきたいと思います。さあ、ではですね、これからハッピーマネーワークですが、何しようかなと思ったんですが、あなたがテンション上がる言葉、声掛けシリーズをやろうじゃないですか。このコメント欄は皆さんの集合値、皆さんの人生でうまくいったこと、これをぜひこのコメント欄でお互いにですね、与え合いながら 作り上げていきたいと思います。なので、この言葉もらったら嬉しいよ、嬉しかったよ、シリーズでいきましょうか。例えば旦那さん、奥さんにこれ言われたらテンションが上がったとか、何でもしてあげようって気持ちになった、いう言葉を書いてください。例えばさっきの、疲れてると思うけど、これやってくれたら私すごく嬉しい、っていうの言われたら、もうやってあげようかなって気持ちになった。まあそんな形で、これ言われたらお疲れ様ってじーっと目を見て言ってくれたとか、なんかそういうふうな、あなたがこの人のためだったら何でもやってあげたい、この上司のためだったら尽くしたい、結果出したい、そういう魔法の言葉、こういった言葉をもらって嬉しかった、こういったことをですね、このコメント欄に書いてください。きっとこの言葉をですね、上手に使うようになると、あなたは素晴らしい会話ができるようになって、そしてですね、部下とかお客さんとか、周りの人たちを動かせるような、そういう素晴らしい人物になると思います。それは結果的に皆さんの運気を上げ上げにすると思います。なのでぜひ、お互いに魔法の言葉を交換して、ぜひですね、その、言葉のマジックをプラスに使っていきましょう。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。